IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年8月第1週第2週の番組です。中日ドラゴンズもですね、お約束通り、折り返し地点、まあ、ちょうど収録日、今、オールスターの時期なんですけども、前半を折り返した時点で第6位をですね、死守して、折り返しができましたので、後半戦に期待ができるんじゃないかと思います。さて、今回、センスプレイヤー5回目になるんですけども、いよいよスマートコネクト iPhone にですね、センスプレイヤーをつないでちょっと操作をするということを、説明したいと思います。このセンスプレイヤーにはスマートコネクト機能といってですね、 iPhone、 それから Android、 それからブレールセンスに接続することができる機能があります。それらの外付けキーボードとして使えるということですね。あと、オーディオの方も利用できますので、iPhone の音がですね、この、ブレールセンスから出るということになりますね。これはオンオフできます。要するに外付けキーボード機能だけ使うということもできますね。で、接続は Bluetooth で接続してないと、オンになってないと接続できません。それから Bluetooth で接続時にですね、数字がコネクトのための数字が表示されるんですが、この数字が、接続しようとしている機器の側に表示されていることを確認して OK、 確かそんなような表示だと思いました。したがってその数字を入力する必要はないということですね。それで比較的簡単に接続ができると思います。で、それ以外にですね、通話、iPhone にかかってた電話例えば通話するとかいうことができるわけですね。その操作がで、その通話の内容もですね、録音することができます。ちょっと一つ実験で録音してみたんですけども、ちょっとレベルの問題何かあってですね、録音できたのは確認できたんですけど、ちょっとレベルが低いなということでして、これはその調整の方法があると思います。録音もできるということで、iPhone の場合は基本的に iPhone 側で許してないと思います。 Apple の方で録音、通話の録音を、したがって、確かアプリでですね、録音するようなものってなかったと思うんですけども、録音するにはこういう外部のですね、Bluetooth で接続したようなもので、そちら側で、の録音機能で録音するっていう方しか多分ないと思うんですけども、それもできるということですね。そういったような機能です。で、先に言ってしまうとですね、これは便利そうだな、じゃあこの機能さえあれば iPhone 立ち操作しなくてもいいじゃないかっていうふうに思われるかも分かりませんけども、やっぱりそれは無理じゃないかなという、最低限の立ち操作はやっぱりできた上で、例えばですね、割合でいうと立ち操作1、それから、Siri による音声操作、2、それからスマートコネクタ機能でセンスプレイヤーで操作するの7、そういうような使い方ならまだできると思うんですけども、立ち操作は全くゼロにして、これだけで使うっていうのは、難しいかなというような、ことはあります。このセンスプレイヤー自体がそうですよね、いろんな多機能な機能があります。で、その多機能なところ、複数の機能ですね、2つ以上の機能を気に入って、使うというならいいと思うんですけども、多機能がゆえにですね、1つだけ、この機能だけがいいんだというふうにして、ということになるとですね、その専用機の方がやっぱり、使い勝手とか機能はいいんじゃないかなという、印象ですよね。だからこのスマートコネクト機能だけでですね、iPhone が使えるということでもありませんし、これだけでですね、これを選ぶというのはどうだろうか、 他にも例えばデイジーも再生できるからそれもよく使うからまあ使いたいというようなことじゃないかなと思います。さてですね、
10時46分
今これ iPhone をですね接続も接続済みになってます。今これロック画面ですね。
10時46分
でこれ今センスプレイヤーの方で、まあ、右向きキーを押したところなんです。
通知を表示ボタンホームボタンを押してロック解除
でホームボタンを押してロック解除まで来ました。ここでちょっと、決定ボタンを押しますね。
パスコードフィールドセキュリティ保護されたテキストフィールド
パスコードフィールドと言ってますのでここでですね、まずセンスプレイヤーの方は文字モードをですねキーボード入力にしなきゃいけないですのでメニューキーを押していくとですね
ウェブ閲覧モード文字入力モード
文字入力モードになります。でさらにですね、シャープキーを押して文字詞を変更しなきゃいけないです。
ページ
パスコードフィールド
数字
マッチ ID またはパスコードを入力
でこの数字モードで、まあ4桁以上ですよね大体の暗証番号を入れればパスコードフィールドに入れればすぐに、ロックが解除されるということになります。今まあそれをしないでですね、これはまあ SE の第2世代ですので指紋でホームボタンの指紋でロック解除しました。で、私の印象としてはですね、ここの部分だけだったらですねわざわざ使わなくても、まあ指紋ですねタッチ ID これは確か24時間か48時間か忘れましたけど、ロック解除してないと、またパスコード求めるを入力しなきゃいけなくなりますのでよくそういうことあるんですけども、まあそういう状態でもですね、まあ慣れてればですねセンスプレイヤーだとキーボードモードに変更してさらに文字詞を数字に変えてなんてことをしてるよりもですねパッパッパッとこう、入力した方が早いなという印象はありますけどね。まあここだけじゃありませんので
10時49分通知を表示ホームボタンを押してロックパスコードフィールドセキュリティ保護されたテキストフィールド設定
で今ここにですね、
トップポジション1の1
パソコンの上にちょっとアンチョコですね、これに沿って説明しないと、まあ、とてもじゃ機能多いですので、覚えきれませんのでちょっとこれで説明していきますね。まずですねモードが3つあります。
ナビゲーションモード
ナビゲーションモードはこの iPhone をいろいろ操作する例えばホーム画面上のアイコンアプリのアイコンですねこれを一つずつ移動して、実行するなんていう時には、このナビゲーションモードですよね。
ウェブ閲覧モード
これはまあサファリなんかで、ホームページを閲覧している時のモードしたがって操作が変わるってことになりますよね。
文字入力モード
これ文字入力モードこの3つがあります。
ナビゲーションモード
で今ナビゲーションモードに合わせましたけども
空尿1531ナビゲーションモード注意ウニキプサクします。空尿次の項目へ前の項目次の項目へ移動コロンミニキー
次の項目じゃちょっと右キーを押してみますね。ホーム画面に今行きましたので
カメラ開くには天気時計10時51分マップ、
まあ、こんな風に移動ができるわけですね。
ダブルタップします。
前の項目へ移動コロン左キー
前の項目これは当然左になりますよね。
時計10時51分進む
コロンメニューキーと右キー同時押し
ダブルタップします。
メニューキーと右キー同時押して5項目移動するんですがこれが面白いんです。読み上げますのでちょっと聞いててください。
マッピメッリ株価開くにはダブルタップします。
今5項目ですね読み上げながら移動しましたねちょっと賑やかでしたけども、まあ、こんな飛ばし方もできるということですね。
5項目戻るコロンメニューキーと左キー同時押し
これでまあ逆に5項目戻すこともできる。
選択した項目をアクティブにするコロン OK
これは OK ですね。例えばですね、ちょっと1回戻して
マップ時計10時53マップ TV マップ時計天気
この天気で開くんだったら OK ボタンですね決定ボタン
天気横浜市港北区29度体感温度は32度です曇り最高気温31度最低気温25度、
まあ、こんな風に表示が表示したもの表示して今したんですけども天気アプリを開いて例えば2を押すと
横浜市港北区 29度、体感温度は32度
です。2キーを押すとですね、これは
最高気温31度、
まあ上から読み上げですね、
最低気温25度、16から10
で5で一時停止、まあ、こんな操作もできます。
選択した項目をタッチしたままにするコロン OK を上司、次のローターの値コロン下キー、選択した項目をタッチしたままにするコロン OK を上司、次のローターの値コロン下キー、前のローターの値コロン上キー、次のローター選択コロンシャープキー、
まあ、このような機能があるんですけども、これもちょっとやってみましょうか。
電気開くにはダブルタップします。
そうですね、
時計10時マップ TV メモリマインダー株価、
ちょっとこの株価っていうところで、まあ下向きキーを押してみましょうか。
編集モード、
そうするとあの、コンテキストが開いて、編集モードがのメニューに来ます。ここでちょっと決定をしますね。 OK、
編集を開始しました。
でさらにこの、下向きを押して
削除、株価をドラッグ、
この株価をドラッグ、これをで決定しますね。
マップ編集中 TV、
そうするとですね、この中にですね、
リマインダー、 iTunes ストア、 App ストア、ウォレット、楽天フォルダー、ファイナンスフォルダー、
ファイナンスというフォルダー作ってありますので、
ファイナンスフォルダーを開いています。フォルダー名ファイナンス、テキストを消去、ボタン、ゆうちょ認証、編集中、
ここにですね、さっきの株価っていうのを移動してみましょうか。
アップの編集を停止、
また下向きで、コンテキスト開いて、
フォルダーを閉じる、ドラッグセッションに追加、株価をゆうちょ認証の前にドロップ、ドロップ準備完了、
こうすると株価というアイコンですね、アプリのアイコンを、このゆうちょの前に、まあ、貼り付けますよということですね。ここで決定しますね。
ドロップが完了しました。
そうすると
ゆうちょ通帳編集中、ゆうちょ認証、
このゆうちょ認証の前に
株価編集中
入った、要するにあの、
押したままドラッグで移動を行うには、ダブルタップして押さえたままにします、まあ、
ホーム画面の一つ目の画面のに入ってたんですけども、株価という、まあ、あの iPhone のアプリとして標準のアプリでありましたね。このアイコンをファイナンスというフォルダ、これは私が作ったフォルダです、この中に、入れたということになりますね。じゃあこれで、
編集を終了しました。
こんなこともあのできるということですね。
前のローター選択コロンアスタリス、最初の項目に移動コロン1キー、最後の項目に移動コロン7キー、
これが最初の項目移動が1キー、
ファイナンス見出し、
これはあのフォルダの中ですから、あのフォルダの名前のところが来ますけども、
最初の項目、最後の項目に移動コロン7キー、
アイスピード、
まあ、
開くにはダブルタップ
します。7キーを押すと、まあ、こう最後のアイコンに行くなんていう機能もあるわけですね。
クイックナビゲーションオンスラッシュオフの切り替えコロン左右キー通り押し、
これがクイックナビゲーション、ちょっと後で説明しますけども、
一画面分上にスクロール、一画面分下に
スクロール、この辺はですねクイックナビゲーションが
RQN、
オンでないとダメなんですけども、ちょっとこれやってみましょうね。
ファイナンスフォルダを閉じています。ファイナンスフォルダ5個のアップ、開くにはダブルタップします。
これでホーム画面に戻りましたので、今ホーム画面の、まあ、1画面目にあるんですけどね、これをですね、このホーム画面、まあ、あの3本指で右スワイプとかして切り替えますよね、タッチ操作の時。これをやる場合はですね、まずクイックナビゲーションモードっていう左右 の、 あの左右キーの同時押しなんです。これを押してからですね、例えば次のホーム画面に移動する場合には6変わらないってことは、クイック、ナビゲーション切り替わってないですね。もう一回やってみますね。じゃあ左右キー同時押し、じゃあもう一回これで6押します。
全4ページ中の2ページ目ショートカット、
全4ページ中の2ページ目って言いましたよね。これで、まあ、あの切り替わったわけです。
全4ページ中の3ページ目便利ツールフォルダ3個のアップ、
まあ、これで
開くにはダブルタップします、
3ページ目に移動した、そんな風にして変わるわけです。まあ、これはですね、ちょっとクイックナビゲーション、ナビゲーションモードの中でさらにクイックナビゲーションにしてないと使えない機能ですので、まあ、ちょっと注意が必要ですけども、マニュアルもですね、
一画面部左にスクロールコロン4キーアスタリスク RQN、
アスタリスク RQN っていうお尻に書いてあるんです。この時はクイックナビゲーションモードのコマンドですよということなんです。今これ、センスプレイヤーのテキスト版のマニュアルを見てますけどもね、ちょっとまあ表記がそういうことになって、分かりにくいかも分かりませんけども、まあ、こういったような機能、
一画面分にスクロールコロン6上から順に読み上げコロン2キー、
上から順に読み上げ2キーですね。ちょっと行動してみましょうか。
便利ツールフォルダ3個のアップ、ボイスメモ、ポッドキャスト、ブラインドフォルダー10個のアップ、ウォッチ、フェイスタイム、ヒント、ツイッター、
現在位置から読み上げコロン0キー、
モバイルマネージャー、
読み上げを一時停止スラッシュ再開コロン5キー、
調整
5を押しますね。
電話
5がですね、さっきもちょっと止めましたけど、一時停止だって言いましたね。それから0を押すとですね、その、現在地から読み上げ、
電話、メール、未開封のメールが29通あります、サファリ、ミュージック、
まあ、こんな風になるわけですね。
検索コロン8キー、
8キーで検索とかですね、
戻るコロンキャンセルキー、
こんなような機能があります。それから戻るは、キャンセルキーですね。で、さっき私はですね、戻るキーをちょっと忘れてしまってですね、ホームキーを押してましたけども、まあキャンセルキーで戻るってことですね。
ホームコロンメニューキー一応押し。
でホームキーを、例えば何かアプリを開いててですね、その後ホーム画面に戻りたいときは、さっき私ホームボタンを押しちゃったんですけども、これメニューキーの長押しなんですけども、ちょっとですね、確実にですね、ホームに戻るまで押してないとということがあります。短く押すとですね、また別の機能になってしまいますので注意しなきゃいけないですね。
電源ボタンコロンデリートキー、 APP スイッチャーコロンメニューキーとデリートキー同時押し、
アップスイッチャー、これがメニューキーと、デリートキーの長押しなんですけども、ちょっと待ってくださいね。
モバイルマネージャー、全4ページ中の2ページ目、ショートカット開くにはダブルタップします。ホーム、全4ページ中の1ページ目、メッセージ、カメラ、天気、開くに天気、横浜市港北区、
ちょっとまた天気を開きましたけども、
体感温度は32度です、曇り、
これで
最高気温31度、
最低気温25度。メニューキーとデリートキーの長押しでちょっとアップスイッチを開いていますね。
アップスイッチは電気起動中、
電気が今起動中だよと。
閉じるには3本指で上にスワイプします。
3本指で上にスワイプ、3本指の上スワイプのですね、キー操作ありません。下向きを押すとですね、
電気を閉じる、
電気を閉じるというメニューがあります。ここで決定をすれば
電気を閉じています。アップスイッチはメモ、現在の動作メモを閉じる、起動中、
今まあちょっとまだメモがありますから、
3本指で上にスワイプします。
これ一つだったらもうすぐ本画面に戻りますけども、まだメモ帳が動いてますので、まだアップスイッチの画面ですね。では今度さっき言ったメニューキーで長押しでホームに戻してみましょうか。
ドック、電気、
まあ、これで戻ったんです
、
結構長押してもちょっと長めに押してないとホームに戻らないですね。
次に開いているアプリに移動コロン、メニューキーと下キー同時押し、前に開いていたアプリに移動コロン、メニューキーと上キー同時押し、ステータスバーに移動コロン、メニューキーと1キー同時押し、通知センターを開くコロン、メニューキーと2キー同時、コントロールセンターを開くコロン、メニューキーと3キー同時押し、
まあ、このようにですね、ステータスとかですね、通知センター、コントロールセンターを、まあ、簡単に開くこともできます。
ボイスオーバー設定を開くコロン、メニューキーと4キー同時押し、
あとメニューキー読んでボイスオーバーの設定画面を直接開いたりとか、
ボイスオーバーヘルプをオンにするコロン、メニューキーと5キー同時押し、ボイスオーバーヘルプをオフにするコロン、キャンセルキー、
まあ、こんなような機能があるわけですね。
最後にボイスオーバーが読み上げた文章をクリップボードにコピーコロン、メニューキーと6キ
ー、メニューキーと6キーで、最後に読み上げたボイスオーバーの音声をクリップボードにコピーする、まあ、これなんか使うことがあるかもしれませんね。
バー同時押し、読み上げのオンスラッシュオフの切り替えコロン、メニューキーと7キー同時押し、
メニューキーと7で読み上げのオンオフ、
項目セレクターを開くコロン、メニューキーと8キー同時押し、スクリーンカーテンオンスラッシュオフ切り替えコロン、メニューキーと9キー同時押し、前のドラッグコロン、メニュー次のドラッグコロン、メニュー前のドラッグコロン、メニューキーとアスタリスクキー同時押し、次のドラッグコロン、メニューキーとシャープキー同時押し、2本指でダブルタップコロン、メニューキーと0キー同時押し、
これですね、メニューキーとゼロで2本指のダブルタップ、何を言いたいかというとですね、いわゆるマジックキーですね、電話がかかっていた時にですね、これで、取ったり切ったりが、 確認してみましたけどできました。だからメニューキーの0、なんか出るときはですね、OK、決定ボタン OK ですね押しても出れるようなんですけども、一応ですね、このダブルタップでですね日本語をやってみたんですけどもね、それで通話それから終了、終話ですね、終了ができましたね。これはちょっと使うんじゃないかなっていう気がしますね。
ボイツオーバーのオンスラッシュオフを切り替えるホームキーのない機種コロンデリートキーを3回押す。ボイツオーバーをオフにするホームキーのある機種コロンデリートキーとキャンセルキー、
まあ、こんな風にですね気をつけなきゃいけないところでもう一つ、ボイツオーバーオフにしちゃうことはそうはないと思うんですけども、ボイツオーバーをオフにしないと操作ができないなんていうものもありますから、なくはないんですけども、これもですね、これは機種によってですね操作が違ってきます。今ここにあるですね、iPhone の SE 第2世代第3世代はまだホームボタンがありますよね。あと7、8までですかね、 iPhone の8まで。だからそれらではそれらの操作とそれからそれ以降の、それとは別の機種の、いわゆるホームボタンが廃止された機種ですね、それとは操作がちょっと違いますよっていうことですね。確か違うのはここだけ、これだけだと思います。
同僚し Siri を呼び出すコロンデリートキー調子、
Siri の呼び出しなんかも用意されてるみたいですね。
1533テキスト入力モード、
これですね、ウェブページの操作ちょっと省きます。このテキスト入力、
文字入力は数字キーパッドを使用し TQ 方式で入力します。テキスト入力方法の設定にかかっ、
T9 方式ってやつですよね。いわゆる携帯電話で文字を入力するときの方式。
わらずスマートコネクト機能では TQ 方式での入力が必要です。また iOS でテキストを入り力編集する場合は全てのクイックナビゲーションオプションをオフに設定する必要がありますのでご注意ください。ロークを使用します。次の文字へ移動コロンミニキーロークをし、次の文字へ移動コロンミニキー、
文字入力のところちょっと省略されてますけども、まずですねメニューキーでですね、今これメモ帳を開いてます。メニューキーでちょっと
ウェブ閲覧モード、文字入力モード、
文字入力モードにしますね。それからですね、アスタリスクとシャープを押すと
空白、空白、
ちょっと待ってくださいね。
空白、テキストの最初、
記号、ひらがな、
English Japan、
現在の入力モード、
スペース、スペース、ニューライン、
日本語かな、
今ちょっと前から入れなかったですけど、アスタリスクとシャープを押してまず日本語かなにしておく必要がある。これは iPhone 側のキーボードの設定、それからシャープを押してですね、
英字、
空白、
数字、記号、ひらがな、
ひらがな、これは、センスプレイヤー側の文字モードの設定ですね。これらがこの両方の設定が必要になります。じゃあちょっとですねここで、入力してみましょうか。2を1回押して
か、
か、
じゃあ5を押して
な、
な、
でかながガを入れたいんですけど、その時はですね2を1回押してすぐにアスタリスク、あちょっと遅かったですね。
か、ひらがなのか、
今デリートキーで戻して削除しました。じゃあもう一回、2を押してすぐにアスタリスク、それでガが入ったんですね。じゃあ今度、ゼロを一回押しますね。
ガは
神奈川、じゃあ下向き矢印で
神奈川、神様の神、神、奈良県の名、河川の線、川、
神奈川になりましたね。でも、神奈川県って予測入力で入ってるはずですから、そこまでちょっと移動してみましょうか。
神奈川県、神様の神、神、奈良県の名、河川の線、川、都道府県の県
で、ここのとこはちょっと私もまだ理解できないんですけども、このここで決定ボタンを押してもですね、ひらがなの神奈川が入っちゃうんですね。一回ですねこの神奈川県ちょっと通過しますね。さらに右向きとか下向きで
金川、金曜日の金、金、河川の線、
こうしておいてから戻る。
神奈川県、 神様の神、神、奈良県の名、河川
の線、これでちょっと決定してみますね。
都道府県の県、神奈川県。
そうするとですね、
県、川、な、神。
これ今左キーで戻しましたけども、まあこういうふうに漢字でちゃんと入るわけですね。
神、な、川、県、空白。
ちょっと癖があるかなって感じもしますけども、今度は、
よ、
8を3回押してよですね、今度じゃあ2をですね5回押してこ、
こ、
じゃあ6になるんですかね、は1回、
あ、
今度まですから、7を1回、
ま、
いやこれで決定してみます、ね、決定じゃないですね、すいません、下向きをしていますね。
横浜、縦横の横、お砂浜の浜。
じゃあ今度右向きをしてちょっとずれていってきますね。
横浜市、縦横の横、お砂浜の浜、市役所の市、1。
ちょっとここで決定をしてみましょうか。
横浜市、市、浜。
これのはあ、ちゃんと入りましたね。なんかですね、一番にちょっと四苦八苦してですね、入らなかった時がありましたので、何とも言えないんですけども、まあ、ちょっと癖があるのかなというような感じですね。まあいずれにしてもですね、こうやって iPhone の操作、まあかなりできるといえばできます。まあやっぱり熟知する必要はありますけども、ただ一方でですね、これがあればですね、今日 iPhone 買ってきてですね、すぐに操作ができますよってことにはやっぱりならない。最低限のタッチ操作はやっぱり覚える必要はありますし、まあ、そもそも iPhone の仕組みとか、まあ、基本的なことも知らなきゃいけないですし、Bluetooth で接続するんだってそれがわからないとダメですし、まあ、一朝一夕にですね、iPhone がこれがあればすぐ使えますよということにはならないと思います、まあ、その辺は十分、注意していただいてですね、まあ、少しでも入力手助けになればというぐらいで考えていただくといいと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート、講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック、電話番号は 045-439-3855、 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。